南東陽一議員一括質問。ゼロカーボンシティの実現に向けて10ページ。第二次小松市地球温暖化対策実行計画について。問い、これまでの取り組みとそこから見えた課題、それらを踏まえての今後の取り組みは。答え、家庭や事業者、町内会向けに各種補助制度等を実施。脱酸素化に向けて市民や事業者がどのように取り組んでよいのかわからないという意見が聞こえており、広報小松等によりわかりやすく示していきたい。
よりわかりやす
い。問い、市民向けのわかりやすいアクションプランの作成と、CO2 排出量の見える化を図っては。答え、広報小松で環境省のゼロカーボンアクション30の具体例を毎月コラム掲載している。また実行計画において具体的な CO2 削減量の見える化をしているが、今後は市ホームページなどでよりわかりやすく掲載し、さらなる普及啓発に努めたい。省エネ住宅に対する補助制度の創設について。問い、建築物省エネ法の改正に伴い、高性能省エネ住宅の推進に向けた補助制度を検討しては。答え、国や県の支援の行き届かないところを中心にきめ細やかな支援をすることにより、省エネ住宅の普及促進を図ってまいりたい。グリーンインフラ推進戦略について。問い、施設の老朽化に伴う移転が話題となった阿波津公園だが、未来に守るべき南部のシンボルと考える。現在路上公園内の施設の統廃合が検討されているが、本市における都市公園の機能役割と施設との関係について問う。答え、公園の役割はレクレーションやコミュニティで人々の心を和ます場であり、木や花などの自然を育てる場所である。また災害時には避難場所にもなり、人々の安全な生活を支える重要な役割がある。問い、ゼロカーボンシティの推進に向けて本市の公共施設マネジメントの中にグリーンインフラの考え方を取り入れては。答え、建物などの公共施設については、新築や改築時に屋上緑化やグランド緑化などの方法も取り入れて、緑化機能を推進する考えである。